一般質問。市政、ここが聞きたい。令和7年12月定例会議の一般質問は、12月8日から10日まで行われ、21名の議員が登壇しました。市の様々な課題等について、議員が自身の提案も含めて市に考えを聞く一般質問。今回の12月定例会議では、会派に所属する議員を代表して、市に質問する代表質問も行われました。その内容を要約してお知らせします。映像配信はこちら。QR コードがあります。定例会議の映像の視聴はこちらから。過去の映像もこちらから視聴できます。もっと知りたい議会の疑問。クエスチョン。代表質問は一般質問と何が違うの？アンサー。同じ一般質問ですが、違いは公証会派、議員が3人以上所属する会派の代表者が会派の考えを踏まえ、市の政策について質問する点です。質問時間は一般質問の個人質問の場合は20分以内、代表質問は25分以内で、市が答弁する時間は含まれません。会津若松市議会では、12月定例会議で代表質問を行います。一般質問代表。それぞれの質問者の顔写真があります。また、それぞれ QR コードがあり、動画はその QR コードからとなっています。市民クラブ、石田則夫、清川雅則、大竹俊也、小倉幸太郎、小畑匠、高橋義人、長谷川純一、正谷夏子、中川博文、平田久美。代表質問者、小倉幸太郎議員。産業経済、ツキノワグマ等の被害への対策は？問い、令和7年度のツキノワグマの目撃件数と人身被害の件数を伺います。答え、令和7年11月末時点の目撃件数は168件で、人身被害の件数は2件です。問い、本市の熊の捕獲に関する報酬額を伺います。答え、現在は1日あたりの出動報酬を7000円としていますが、出動回数が増加し隊員の負担が大きくなっていることから、報酬のあり方を検討していきます。問い、緊急重量に対する取り組みと効果を伺います。答え、本市では令和7年12月1日に緊急重量の体制が整いました。またライフル銃を使用した警察官による駆除も可能となったことで、緊急時の体制強化が図られるものと認識しています。パンフレットの写真があります。鳥獣害対策や緊急重量に関する情報を市のホームページに掲載していますと添え書きです。その他の質問項目。プレミアム商品券事業、重点支援地方交付金の活用、ごみ減量の進捗状況、家庭ごみ処理有料化に伴う指定ごみ袋。フォーラムアイズ、渡辺認、古川雄一、名郷純一郎、内海はじめ、笹内直之。代表質問者、名郷純一郎議員。生活環境、再生可能エネルギーとの共生。問い、真の持続可能な社会を実現するには、地域の自然環境や生活環境との共生が不可欠です。再生可能エネルギーとの共生についての認識を伺います。答え、再生可能エネルギー発電事業が、自然環境や生活環境との共生を図る上で、環境影響評価法による手続きが最も重要であると認識しており、今後とも当該手続きを通して、地域共生型の再生可能エネルギーを推進していきます。問い、デジタル教科書の取り組みにおけるデジタルと紙での教育効果に対する認識を伺います。答え、双方に利点があるため、デジタル社会でも紙ベースの教材の価値が低下するとは認識しておりません。双方を効率的に活用することで、 児童生徒の学びは一層深まるものと考えています。その他の質問項目、クマ被害対策について、基幹業務システムの標準化、農地活用について、物価高対策について、立憲連合、松崎真、丸山さよこ、高梨博史、代表質問者松崎真議員、教育文化、義務教育の保護者負担を軽減すべき、問い、会派として義務教育にかかる保護者負担の軽減を政策課題として検討しており、給食費だけでなく学校教材費を含めた諸費用については、国、県、市がそれぞれ応分の負担をすべきと考えます。義務教育における保護者負担軽減の実現について市の考えを伺います。答え、児童生徒が個々に使用する教材の費用については保護者に負担していただいていますが、各学校においては必要な教材を慎重に選定し、保護者負担の軽減を図っています。また経済的に支援が必要な非課税世帯や一人親世帯等には、就学援助制度で義務教育を受けるために必要な学用品費や修学旅行費、給食費などを支給しており、引き続き負担軽減に向け支援していきます。その他の質問項目、健全な財政運営、子育て支援の充実、ゼロカーボンシティとゴミの減量化、デジタル化と魅力ある地域づくり。公明党、大山京子、奥脇康夫、大島智子。代表質問者、大山京子議員。教育文化、学校施設へのエアコン設置の推進を。問い、夏の暑さから命を守るため、空調設備が未設置の教室へのエアコン設置が必要と考えますが、今後の方針を伺います。答え、利用頻度が高く学校からの要望が多い理科室へのエアコン整備を進めており、今後も利用状況を踏まえ計画的に整備を進めていきます。問い、学校施設は非常災害時には避難場所としての役割も果たすため、国の交付金を活用しエアコンを早急に整備すべきと考えますが、認識を伺います。答え、学校体育館への空調設備の整備は、施設ごとに設備の性能や技術面、維持整備費用や維持管理費用を含めた全体的な財政負担の見通し、活用可能な財源などを検討した上で整備の方針を定め、計画的に事業を進めます。その他の質問項目、5歳児発達相談、ゴミ出しが困難な高齢者・障害者への支援、就活支援、骨粗鬆症検診の充実。送風合図、横山敦、吉田敬三、村沢悟。代表質問者、横山敦議員。建設都市、公園緑地の水環境の整備を。問い、扇町1号公園をはじめ、今後整備される公園には水遊び施設を設置すべきと考えますが、見解を伺います。答え、水に触れ合える施設は暑さ対策のほか、癒しや憩い等の効果も期待できるものであり、今後整備を行う公園のうち、扇町1号公園は基本計画に基づき噴水施設の整備に向けた検討を進めていきます。問い、公園緑地について花壇などの管理に用いる散水栓の設置が必要と考えますが、検討状況を伺います。答え、散水栓は現地の状況等を踏まえながら必要性を検討し、設置を進めてきたところであり、今後についても取り組みを継続していきます。写真があります。扇町1号公園には水飲み場のほか、あずまや休憩所やベンチ等がありますと添え書きです。その他の質問項目、ふるさと住民登録制、デジタル学習の課題、熊との住み分け、 風力発電に対する市の方針。一般質問個人、それぞれに質問者の顔写真と QR コードがあります。生活環境、家庭ごみ直接搬入検査場所について、社会民主党市民連合譲谷隆議員。問い、家庭ごみの直接搬入の検査場所が変更されたことに対し、市民から、これから降雪時期とも重なるので検査場所はごみ処理施設の近くにしてほしいとの要望があります。これらの声に市はどう答えますか。答え、検査場所と処理施設が離れたことにより市民の皆様にご不便をおかけしていることは承知しており、ごみ処理施設付近での検査体制の確立による利便性向上は必要であると認識しています。一方で、令和8年度からの家庭ごみ直接搬入の件数が予測できないため、現在の検査体制は経過的な措置としてやむを得ないものと考えています。今後については、令和8年度以降の家庭ごみの直接搬入の推移を注視しながら、場所も含めた搬入検査のあり方を検討していきます。健康福祉、認知症の早期診断環境の整備を。送風合図、村沢悟議員。問い、認知症の初期段階では受診をためらう傾向が見られます。最新のアルツハイマー型認知症の診断を補助する検査薬を速やかに活用できるよう、情報収集を進め、検査費用の補助メニューを創設するなど、認知症の早期診断環境の整備を検討してはどうですか。答え、血液によるアルツハイマー型認知症の診断を補助する検査薬については、令和7年11月25日に、厚生労働省に承認申請された段階であり、今後の国の動向を注視するとともに、引き続き認知症の早期発見、早期対応等の施策の充実を推進していきます。産業経済、勤労青少年ホームの今後の運営は。送風合図、吉田敬三議員。問い、勤労青少年ホームは、若者の地元定着のためにも今後も存続させるべきであると考えますが、認識を示してください。答え、昭和50年に開館した勤労青少年ホームは、クラブ活動やホーム祭等の運営等を通して、働く若者同士の交流促進を図り、職場を超えた仲間づくりや余暇活動の充実等に大きく寄与してきましたが、近年は生活スタイルの多様化等により登録者数が大幅に減少し、本来の設置目的の達成が困難な状況にあると認識しています。しかしながら、若者の地元定着は人口減少対策の一環として重要であるため、事業の見直しや今後の施設の在り方を検討しています。産業経済、台湾への市長トップセールス。フォーラムアイズ、渡辺美智議員。問い、令和7年11月に実施された台湾誘致事業の概要と成果を伺います。答え、台湾でのトップセールスでは、現地の旅行会社12社に会津地域の魅力を PR し、旅行商品増成に向けた働きかけや、観光地としてのインバウンド誘客における課題や可能性について意見交換をしました。さらに、台湾の学校の海外教育旅行を管轄する組織の副代表理事や、台南市、高雄市、嘉義市の代表校、台北市内の中高等学校9校の校長に対し、会津地域の教育旅行向け観光資源を紹介し、会津地域の魅力を深く認知していただくとともに、学校交流も含めた教育旅行について非常に前向きな意見をいただき、今後の具体的な進め方についても意見交換ができました。産業経済、中学生の校外学習を観光に生かす。市民クラブ、小畑匠議員。問い、私立中学校の1年生が行う校外学習は、市内の観光コンテンツを実際に体験できる貴重な機会であり、校外学習の行動データや動線は、 教育旅行のモデルケースとしても活用できると考えます。これらのデータ等の活用可能性の認識と、検討している活用方法があれば合わせて示してください。答え、中学校の校外学習は、生徒が自らの目線で本市の地域資源等を確認して校庭を作成し、実際に体験する内容であり、こうして作成されたコースは、本市を来訪する教育旅行生にとっても、新たな学びにつながる可能性があるものと認識しています。今後は、教育委員会と連携し、誘致活動を通して、ターゲットとなる地域の学校、旅行会社等に情報提供をしていきます。産業経済、より効果的な消費喚起事業へ、フォーラムアイズ内海一議員。問い、アイズコイン還元事業の現時点の予算執行率を伺います。答え、令和7年11月26日時点の予算執行率は約 40% となっています。問い、プレミアム商品券事業の応募状況を伺います。答え、5万セットに対し8万3519セットの応募があり、応募人数が2万8501人となったことから抽選を行い、1万7063人が当選し、当選割合は約6割でした。問い、アイズコイン還元事業の見直しではなく、プレミアム商品券事業の事業費へ流用することはできなかったのか、見解を伺います。答え、2つの事業は内容が異なるため、事業費の流用ではなく、各事業の枠組みの中で実施する必要があるものと考えています。産業経済、オーガニック給食の実現に向けて、市民クラブ平田久美議員。問い、国が掲げる緑の食料システム戦略の目標達成に向けたオーガニックビレッジの取り組み状況を伺います。中1、緑の食料システム戦略。2050年を目標に、環境に配慮した農林水産業への転換を進め、持続可能な食料システムの構築を目指す国の中長期的な戦略のこと。2、オーガニックビレッジ。緑の食料戦略の方向性を市町村単位で具体化を図る取り組みのこと。中終わり。答え、令和6年10月にオーガニック推薦協議会を設立し、国の補助金を活用して、新たに有機農業に取り組む方への支援や消費者に向けたイベントの実施、学校給食での有機農産物の活用等に取り組みました。現在、計画策定に向け関係者と協議しており、令和8年度にオーガニックビレッジ宣言を行う考えです。問い、学校給食での有機農産物の活用について伺います。答え、地域内の需要を拡大し、有機農業者の経営安定につながることが期待できるため、関係者と連携し、食材の提供や PR に取り組みます。建設都市、港大戸地区の子育て世帯移住促進、立憲連合高梨博議員。問い、港大戸地区での定住支援住宅の整備はどのような取り組み状況になっていますか。答え、令和4年度から事業に着手し、地区からの空き家情報をもとに、令和7年度までに190件の物件調査や意向確認を行い、現在は港地区の1件について所有者と交渉しています。問い、課題があることは理解しますが、令和8年度以降もこのまま事業が拡大しないことを懸念しています。令和8年度はどのような形で予算化し、事業を実現しようとしていますか。答え、所有者の意向を確認したところ、様々な理由で条件が合わず、賃貸として貸していただけないという回答が多く、エリアを広げるなどの検討は行ってきましたが、この点を踏まえ、さらに検討を広めていきます。建設都市、空き家の発生抑制と適正管理について、公明党奥脇康雄議員。問い、空き家等の実数、 そのうち適正に管理されていない空き家等の件数と、それに対する近年の傾向を伺います。答え、令和6年度の空き家等の実数は1490件で減少傾向ですが、そのうち適正に管理されていない空き家は124件で増加傾向です。問い、適正管理の促進のため、予防的に所有者へ事前に対応を依頼することも必要だと考えますが、認識を伺います。答え、予防的な内容も含め、文書による依頼や電話・訪問によるお願いを行っているところですが、所有者の高齢化や視力がないなどの理由から対応が進まない案件も多く、課題であると認識しています。その他の質問事項、市営住宅について。建設都市、会津縦貫南道路と国道118号門田工区、夢クラブ成田義雄議員。問い、会津縦貫南道路の第二工区及び第三工区の整備ルートと工事着手の発表時期の検討状況を伺います。また、国道118号門田工区の道路拡幅整備に向け、市は情報収集や要望活動をしていますか？答え、第二工区は国道118号若松西バイパス以南から大戸町付近までの約 10km、第三工区は本市から下郷町に至る約 7km です。県が事業化に向け調査等を進めていますが、現時点で事業化時期は未定と伺っています。また国道118号の整備は現在会津若松駅から国道49号までの区間を白子町工区として無電柱化工事を実施しており、白子町工区の進捗状況を見ながら着手時期を検討しているとの情報を受けています。市としても早期の事業着手に向け、さまざまな機会での要望を継続します。教育文化、学校体育館にもエアコン設置を。日本共産党原田俊博議員。問い、災害時に避難所としても活用する学校体育館へのエアコン設置は、教育面だけでなく健康面からも急ぐべきだと考えますが、現在までの検討状況と今後の方針を示してください。答え、学校体育館へのエアコン整備については、令和7年度に先進事例の現地調査や県内他市の取り組み状況を調査し、空調設備整備にかかる検討事項の洗い出しを行いながら検討を進めてきました。今後は必要な調査を実施した上で整備方針を策定し、計画的に事業を進めていきます。問い、整備方針はいつまでに策定する予定ですか？答え、現時点では令和8年度中に整備方針を策定する予定です。教育文化、持続可能な財政と少子化対策。市民クラブ高橋義人議員。問い、学校体育館への空調設備設置後の維持管理と財源確保に市はどう取り組みますか？答え、設備の維持費及び修繕費用については、整備方針の策定に向けた調査検討の中で精査し、持続可能な事業の構築を図ります。問い、市として公共施設の効率的な運営についてどのような視点で取り組みますか？答え、公共施設等総合管理計画に基づき、効率的な管理運営を行うことを重要視しており、費用対効果を見極めながら取り組みます。問い、少子化対策、子育て世帯支援のため、市は独自で現金給付等の取り組みを進めるべきと考えますが、認識を伺います。答え、財源の確保や費用対効果、多様なニーズに対応する必要性など、さまざまな観点から検討が必要と考えています。教育文化、各種団体の存亡危機について、市民クラブ大竹俊也議員。問い、地域コミュニティの根幹の一つである子ども会が消滅の危機にあると認識しています。子ども会の活動状況と加入率、今後の支援策を伺います。 答え、子ども会はラジオ体操やスポーツ大会、会津祭りの提灯行列への参加、廃品回収など地域の状況に応じた活動をしており、令和6年度の加入率は 19.7% で、本市児童数5313人のうち1048人が加入しています。また令和元年度の143団体から令和6年度には89団体に減少しており、少子化等による加入者の減少や役員のなり手不足など取り巻く環境は厳しい状況にあると認識しています。子ども会に加入したくても居住地に組織されていない場合は、近隣の子ども会を紹介するなど地域の状況に応じて取り組みます。行財政、今後の公共施設の在り方について。市民クラブ中川博文議員。問い、公共施設の在り方は公共サービスの在り方であり、重要なのは施設の利用ではなく、市民が質の良い公共サービスを受けられることだと考えますが、公共施設と公共サービスのバランスについての考えを伺います。答え、市民の皆様に公共サービスを提供することが重要であり、最適な公共サービスを提供し続けるため、施設総量の最適化を含めた公共施設の在り方を市民の皆様と共に考え、公共施設マネジメントを推進していきます。問い、総合管理計画におけるエリアマネジメントに対する認識と今後の方針を伺います。中、エリアマネジメント。地域全体で公共施設と公共サービスを捉え、将来の財政負担を見据えた施設の配置や役割を考えること。中終わり。答え、限られた財源の中で市民生活に必要な公共サービスを提供するため、官民連携の手法などを積極的に活用しながら、活気ある地域社会の実現を目指します。行財政、高齢者福祉について。公明党大島智子議員。問い、県立病院の跡地に整備予定の公共施設や再整備される栄町第二庁舎はどのような利活用を想定していますか。答え、いずれもフリースペース等を設ける予定であり、休日や放課後は中高生の居場所や学習の場として、また平日の日中などは高齢者の交流の場としての活用が想定されています。問い、高齢者の移動や買い物支援の取り組み状況を伺います。答え、高齢者の移動に関する支援として、高齢者車椅子タクシー助成事業を行ったり、買い物支援として地域包括支援センターと連携して移動販売車を誘致しました。行財政、改正建設業法と市民の住環境改善。市民クラブ石田則夫議員。問い、担い手三法の改正を受けた労働者の働き方改革について市の対応を伺います。中、担い手三法、建設業界の担い手不足解消と維持可能な発展を目指し、建設業法、公共工事の品質確保の促進に関する法律、入計法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を一体的に改正したもの。中終わり。答え、法改正を受け、週休2日工事の取り組みのほか、余裕期間制度や施工時期の平準化等に取り組んでいるほか、労働者の処遇改善に向け、労務費基準とその運用等は国の動向等を踏まえ適切に対応します。加えて通報制度の充実強化も示されているため、さらなる取引の適正化と実効性の確保に努めます。問い、国・県等の住宅関連補助メニューを市民が活用できるようサポートしていますか。答え、安全安心な居住環境を確保できるよう、市が年8回開催している住宅の増改築相談会等を通して、省エネや耐震性、子育て、断熱改修等相談内容に応じた補助の活用を提案します。